10月13日、大雨、恐ろしく降る。午後晴れ。今日も飯はうまくない。昼飯も過ぎて、午後2時ごろ、天気は少し直りかける。律は風呂に行くとて出てしもうた。母は黙って枕元に座っておられる。世はにわかに、精神が変になってきた。さあ、たまらん、たまらん。どうしよう、どうしよう。と苦しがって、少し反問を始める。いよいよ、例のごとくなるか知らんと思うと、ますます乱れ心地になりかけたから。たまらん、たまらん。どうしよう、どうしよう。と連呼すると、母は、仕方がない。と静かな言葉。どうしてもたまらんので、電話かけると思ってみても、電話かけるところなし。ついに、四方谷に当てて、電信を出すこととした。母は次の間から、来信紙を持ってこられ、硯箱も寄せられた。すぐに、来てくれ、根岸、と書いて渡すと、母はそれを畳んでおいて、羽織を切られた。風呂に行くのを見合わせたらよかった、と言いながら銭を出してきて、車屋に頼んでこう、と言われたから。何、同じことだ。向こうへまで行っておいでなさい。50歩100歩だ。と言った心の内は、我ながら少し恐ろしかった。それでも車屋の方が近いから早いだろう、と言われたから。それでも車屋じゃわからんと困るから、と半ば無意識に言った世の言葉を聞き捨てにして出て行かれた。さあ、静かになった。この家にはよう一人となったのである。今日は左向きに寝たまま前のすずり箱を見ると、四五本のちび筆、一本の検温器のほかに、二寸ばかりの先導紙の切りとは、しかも筆の上に現れている。さなくとも時々起ころうとする自殺熱は、ムラムラと起こってきた。実は電信文を書くときに、はや、ちらっとしていたのだ。しかし、この鈍刀や霧では、まさかに死ねぬ。次の前行けば、カミソリがあることはわかっている。そのカミソリさえあれば、喉をかくくらいは、わけはないが、悲しいことには、今は、腹ばうこともできぬ。やむなくんば、この小刀でも、喉笛を切断できぬことはあるまい。霧で、心臓に穴を開けても、死ぬるに違いないが、長く苦しんでは困るから、穴を三つか四つか開けたら、すぐに死ぬであろうかと、いろいろに考えてみるが、実は、恐ろしさが勝つので、それと決心することもできぬ。死は恐ろしくはないのであるが、苦しみが恐ろしいのだ。病苦でさえ耐えられぬに、この上、死に損のうてはと思うのが恐ろしい。そればかりでない。やはり刃物を見ると、そこの方から恐ろしさが湧いて出るような心持ちもする。今日も、この小刀を見たときに、ムラムラとして恐ろしくなったから、じっと見ていると、ともかくもこの小刀を手に持ってみようとまで思った。よっぽど手で取ろうとしたが、いやいや、ここだと思ってじっとこらえた心の中は、取ろうと取るまいとの二つが戦っている。考えているうちにしゃくり上げて泣き出した。そのうち母は帰ってこられた。大変早かったのは、 車屋まで行かれたきりなのであろう。逆上するから目が開けられぬ。目が開けられぬから新聞が読めぬ。新聞が読めぬからただ考える。ただ考えるから死の近きを知る。死の近きを知るからそれまでに楽しみをしてみたくなる。楽しみをしてみたくなるから突飛なごちそうを食うてみたくなる。突飛なごちそうも食うてみたくなるから増用が欲しくなる。増用が欲しくなるから書物でも売ろうかということになる。いやいや、書物は売りたくない。そうなると困る。困るといよいよ逆上する。琥珀曰く、来たれ。中。琥珀曰く、来たれは、霧と小刀の絵の上に記されている。富士の琥珀とは、四季のいとこである。東京専門学校、現早稲田大学で文学を修め、四季とともに俳句を志したが、25歳の時にピストルで自殺している。その自殺した琥珀が、こちらへ来いと呼んでいる。その後に、移築の秋の句が記されている。割愛。中閉じ。